前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう7月ということで夏真っ盛りということで、マニフェスト大賞の季節がやってまいりました。少し、冒頭お告知をしますけども、今月ご一緒するお二人をまずは紹介したいと思います。今日は那覇新都心からあの辺りからですね、お二人素敵なゲストをお呼びしています。平江栄太郎さんと末石幸信さんです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ごめんなさい。
タイミングを失ってしまった、ね。
はい、よろしくお願いします。那覇新都心といえば、たくさんいい取り組みを、ね、面白い取り組みをしているので、7月は前半後半と分けまして、様々なお話をお伺いしたいと思いますが、少しちょっと私ごと、宣伝をさせてください。ね、お二人もちょっとお話聞きながら。はい、日本最大の政策コンテスト、政策本位の地方自治の取り組みですね、政治そして市民の取り組みを表彰するマニフェスト大賞第14回を迎えます。このマニフェスト大賞の募集がですね、もう7月1日から始まっています。私たち夏休みの宿題と言ってるんですが、8月31日までです。私、昨年に引き続きまして、今年も大会の実行委員長を務めさせていただきます。全国で2000を超える応募が集まるようになりました。昨年はですね、久米島 の、 あのドリームチャレンジという、うん、島のみんなで、島の未来のために総合計画とか、ね、作っていこうという、取り組みが、女優の秋吉久美子さんの特別賞、はいはい、ね、受賞した、
すごいですね。
はい、沖縄からほとんど、ね、毎年受賞者出ていますので、ぜひ新都心からも、はい、応募して、
そうです、ね、
よっしゃやるか、
いただきたいと思います。はい、受賞式は11月に六本木ヒルズでありますので、よろしくお願いします。はいはいはい、皆様もマニフェスト大賞で検索してですね、じゃんじゃん応募してください。はい、では本日の話題に入ってまいりましょう。今日は新都心のその辺のお話、今日ちょっとざっくり紹介したのには訳があって、さまざまな取り組みをしていて、お二人ともさまざまな役職を持っていらっしゃるので、その辺、ところどころでね、ご紹介いただきながらやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず新都心、最近のまあ、令和になりましたけど、平成の皆さんにはもう那覇の、まあ、一つの顔といっても過言ではない、おなじみかと思うんですが、その最近のこのにぎわいというのはそんなに歴史は深くないんですよね。一回途絶えているということで、大体いつぐらいから、
実際ですね、まあ、新都心がこうやって盛り上がってきたのはですね、2000年、はい、入ってきてからになりますね。
はい、
はい、で、1998年頃ったらですね、まだ那覇国際高校と、
はい、
で若干ですね、楽市、今の流坊ですね、うん、があるくらいでですね、あとはもう、三栄メインプレスさんもありませんし、博物館美術館もまだできてないという時代になります。
うん、
でそこからですね、2000年に入ってきますと、建築がですね、ラッシュになりまして、企業やまたは住宅地などがですね、もう加速度的にですね、建てられて、でそこでですね、2002年に、当時、新都心にですね、企業が、出展したですね、仲間と集まってですね、この地域の課題をですね、まあ地域の貢献をやっていこうということで、まあ最初はですね、本当40店舗ぐらいの企業が集まってですね、ちょっと飲みながら、
うん、
で親睦を深めながら、うん、っていうのを繰り返してたんですけど、ただ飲んでるじゃダメだろうと、うん、なんか地域に貢献して気持ちよく飲もうということでですね、その時に新都心をきれいにしようということで、新都心ゴミ拾いクリーンデーをスタートしました。
それが初めなんですね。はい、
でその当時はですね、まだ宅地が、 旧有地という状態でですね、うん、まあ、草が生い茂っている状態があちらこちらの土地でありました。でそうするとですね、その草むらの中に産廃産業廃棄物がですね、うん、捨てられたりとか、建築途中の資材が捨てられたりとか、そういうのが多々あったので、それをもうみんなで掃除しようということで、那覇市のですね協力もいただきながら清掃活動したというのが通り会のスタートになります。
なるほど。確かに私がまだ子供の頃はフェンスの向こう側の土地でね、はい、米軍の返還があって、うん、それから開発されていたという。で平井さん、添井さんはそれぞれいつ頃から新都心には住んでらっしゃる？
ですね、私自身はですね2002年に新都心に、まあ、住むようになったんですけど、まあ、きっかけはただ通り会のメンバーになったというだけそもそもはですね新都心の店舗に居酒屋さんがあって、そのお客さんだったっていうレベルです。
そうなんですね。
生まれも育ちも縁もゆかりもないところです、新都心は。でその流れでですね、新都心通り会の仲間に出会い、で一緒に街づくりをしていこうということで関わったのがきっかけになります。 なので今から17年前になります。
平井さん、私の実は中学校の先輩ですもんね。
はい、はい、
そうですね、中山、ね、
一緒の中山なんですけど、
はいはい、
中山では何もせずにちょっと
知ってます。いやいやいや、中山もね、やってるじゃないですか、ちゃんとね、
はい、
一緒にね、はい、それで、添石さんは、
はい、私はね13年前ですね、ちょうどね御神都心の方に自宅もあとは事業所も移してきて、まあ、その時に通り会との出会いとをきっかけに、まあ、平井さんと出会い、
はい、
気づいてみればこれだけ街づくりにのめり込み、文化にのめり込み、気がつけば2人でフランス行ったりフィンランド行ったり、まあ、日本を代表するいわゆる創造都市と言われるようなですね、
はい、
このクリエイティブなシティをね一緒にこう視察研究もして、はい、まあ今もてもてもあるような資料が、
は
い、できるぐらいですね、
はい、私の手元には資料ができ
てきたのかなと思います。
やはりその最初の頃に比べたらだいぶ様変わりをした。それは、はい、ハード面もそうですけどソフト面もそうだと思うんですが、その通り会から始まったこの動き、はい、どのようにしてこうまた膨らんでいったんでしょうか。
もう本当ソフト面はですね一番変わったのはですね、博物館美術館、まあ、これはハードにはなりますけど、うん、私たちの活動にですね大きく影響を与えたのがやっぱ文化をですね、
うん、
享受できる地域にしていこうというですね、うん、きっかけがこの2007年ですね沖縄県立博物館美術館ができたのが、
うん、
通り会としてのですねソフトの部分の一つの変化になります。でその時に博物館美術館でですね、
うん、
添井さんが美術館の方で活動していたので、
はい、
またそこで一緒に出会ったという形になります。私も
たまたまいろんなご縁があって、この県立美術館の方の支援をする組織 NPO 法人の HAP って組織があるんですけど、
はい、
まあ、そこの理事になって、まあ、これもちょっといろんな理由があって今理事長もずっと長年させていただいてるんですけど、まあ、その関わりとまた通り会とうまくリンクする中で、はい、まあ、通り会の中にもやっぱり文化、
うん、
芸術っていうものを一つ核とした、やっぱり魅力あるような街づくりにしようと、まあ、当初はやっぱりクリーンデーとかあと治安が悪いってところもあったので、それをどうにかしたいっていう企業のつながりがあったんですけど、それがいつしか、もっともっと魅力ある歩いてて楽しい若くするような街にしようということで、企業の皆さんもやっぱり文化とか芸術っていうのを徐々に語るようにはなっては聞きましたね。
やっぱりその文化施設が町にあるっていうのは大きなことなんですね、
うん、はい、ただしまだまだね開かれたっていうところにたどり着いてなくて私も内部にいるか分かるんですけど、内部にいる方々もどうにか元地域の方々とか県民に親しんでもらうように元集客っていうところも含めて頑張りたいという中にいる方々の思いと、またそれを支援したいっていうまた地域の方とかとのつながりがまだうまくできてないのかなっていうのがあってですね。
ああそうですか。でもハップの、取り組みとまた外の、まあ、通り会を含めまたいろいろな団体というようなグループができてきたのかなと思うんですけども、そこら辺のつながりっていうのは今どういうふうに発展してきてるんですか。
そうですね、まあ、通り会が設立した後に博物館美術館ができて、うん、ハップができて、でやっぱり地域におけるですね魅力として文化芸術というのをですね掲げて 盛り上げていこうという流れでですね、活動してきたんですけど、でそこからですね、那覇市がですね、今度校区まちづくり協議会というですね、はい、モデル事業を、実施したのがですね、はい、一つきっかけとなりまして、今那覇市の方ではですね、もう8から10ぐらいの小学校区が立ち上がってるんですけど、当初ですね、代々木小学校と石峰小学校で、はい、がスタートして、でそこから若狭と目軽小学校がスタートしたというのがあります、はい、でそこで、私どものですね、目軽小学校区まちづくり協議会というのがですね、那覇市の助成をいただきながらですね、設立したという流れになります。でそうするとですね、校区まちづくり協議会というのは何をやっているかというと、小学校の PTA やまたは中学校で、はい、自治会、で鈴井さんなんかがいる博物館美術館の支援団体とか文化活動している団体とかですね、そういう校区内で活動している団体が集まって地域課題を解決していこうという取り組みで校区まちづくり協議会というのがスタートした経緯になります。なのでよりですね、つながりが深くなった仲間がですね、地域に出来上がったということで、まあ、最初ですね、通り会として企業とのつながりで街づくりをしてたのが、さらに文化芸術プラス地域住民と一緒になってですね、面白い試みをしていこうというような形で発展してきたという流れになります。はい、
ここでまた子どもの顔が見えてきましたね。
そうですね、
あの飲み会の場からどんどん上がっていってね。
そうですね。で、
あの以前はね、あのメカル賞といえば PTCA とかっていう、はい、ちょっと普段聞き慣れなかった言葉がね、ちょっとあの、はい、印象に残っているんですけども、それはまた学校の
授業
の中でも。
はい、もう小学、メカル小学校初めて沖縄県内で PTCC がコミュニティですね、を入れた形のですね、運営がスタートしていったというのがありまして、で、そこでやっぱり私どもの通り会もですね、メカル小学校の PTA 活動にすごく関わるようになりまして、そこで地域と学校が一緒になったですね、まあこれ学者融合と言いますけど、設立当時のですね、初代の植地浩一先生が掲げたテーマでですね、やっぱり子どもたちの学びの場は地域にあるということで、学校と地域を結びつけていこうということで、メカル小学校の、まあ、色となった PTCA という名前が、組織としてスタートしたという形になりますね。
はい、さてそこまで何年かかったんでしょうか、これ。
実際今、通り会は17年なんですけど、メカル小学校は2005年に、はい、開校しまして、もうそろそろ14年15年になりますね。
これまでを、まあ、振り返ってきてどうですか、添石さん。
私もね、今お話聞きながら、まあ、改めて感じるんですけど、こう自然、こう行政主導で進んだことじゃなくて、
そうですね、
まあ、自然に通り会っていう町を守りたいっていう企業の集まりと、またそこにもともと住んでる方々の、まあ、自治会等も含めて住んでる方々、コミュニティで、まあ、一つ行政の主導であったかもしれないんですけど、まちづくり協議会っていうのが、やっぱり今こうやって成功モデルとなったのも、もともとのこのつながりっていうものがあったから、決して行政主導で旗振ってっていうものじゃないものが、なんか企業も一緒になって作れた町っていうのが今の一つの新都心なのかなっていうことで、そこはだからいい意味で行政ともね、すごく今タイアップできてる、方向性もできてる。でこのキャリア教育っていうものを進める上でも、やっぱりこう特にメカル小学校、まあ、アメコもそうなんですけど、やっぱり地域とのね、つながりがあるので、自然とそれが進んでるのかなっていう感じますね。
本当に一つの集まりからこの輪を描くようにどんどんどんどん ね、
はい、
地域が巻き込んで大きくなっていってるような、まあ、それとそこにまあ行政が乗っかってるっていうかね、うまくリンク張ってるので、まあ、市内まちづくり協議会、小学校区まちづくり協議会どんどん増えてるんですけども、やっぱりちょっと特殊な地域かなという印象はあるんですけどね、
ですね、まあ、ただ正直私もこういうまちづくりに関わって、まあ、何度か話するんですけど、僕平井さんからとっても学んだ言葉があって、緩やかな関係性
というのは大事だなと。
私もいろんな、私も企業人ですし、まあ、いろんな経済団体でも理事長会長とか務めてきたんですけど、まあ、そこはもうカチッとしたこう組織とかですね、こう人間の 関係とかってあるじゃないですか、はい、でも町づくりはそれじゃやれないと、決して誰かが偉そうなことも言っちゃいけないし、誰がこう会長だ理事長だってことじゃなくて、お互いがやっぱり緩やかにこうつながり続けることをどう仕組みとして作るかって大事なんだって教わって、これがあるから今新都心ってうまくいってるのかなと思うんですよ。いろんな人がいるし、老若男女いますし、いろんな団体がいるわけですから、やっぱりお互いを尊重し合っていかないとですね、はい、誰かがこう突出して偉そうなことをやっちゃうと崩れていくっていうか、
いやいや、あのね、そうは言うけど、なんか意外と難しいのかなと思うんですよね、この距離感って、
はい、
なんかコツがあるんですか。
やっぱりですね、今曽根さんの方からお話があったように、はい、行政とうまく共同というような同じ目線でですね、物事を進めていくっていうことが、いろんな事例でうまくいっているっていうのが一つあります。でそれが、まあ、後ほど曽根さんからもご紹介あると思いますが、やっぱり同じ目線でですね、物事を考えていくっていう、やっぱり土壌が、
はい、
新都心地域にはうまく広がってですね、それが、成長してきているのかなというふうに感じます。
なるほどですね、
はい、
本当に思うのは、自立したその地域だなっていうのが私のみたい印象なんですよね、やはり地域によって特色があるので一概には言えないんですけど、まあ、自治会費を自分たちで賄っていこうとか、ね、なかなか、まあ、地域特性というのもあると思うんですけど。
そうですね、まあ、一つ、新しい町って言ったらですね、結構、いろんな色があるかと思うんですけど、本当に新都心のですね、地域は寛容性が豊かです。誰でも受け入れて、先ほど言ったように、僕、縁もゆかりもない人間がですね、地域の会長までなれるんですよ。そこは、僕は、すっごいこの地域には寛容性があって、多様性があってですね、いろんな価値観を共有する仲間がたくさんいるなっていうのを、はい、本当に感謝してます。
なんかそういう意味じゃ新しい町だからこそですね、お互いがこう横並びで尊重し合いながら、お互いの役割を確認しながらっていうふうにできてきてるのかなと思いますよね、
はい、なるほどですね。で、そういった輪がどんどんどんどんこのパワーがみなぎりすぎて、はい、いくわけなんですけども、はい、
ま
あ、いろいろな行事をまたイベントを行っているようで、はい、ちょっとだけご紹介いただいて、次もう那覇全体とかね、はい、まあ、世界へ向けて発信する新都心の話を、はい、7月後半に伺いたいと思うんですが、まずはちょっとその取り組みの一端、ご紹介いただけますか。
じゃあ私の方で、まあ、先ほど通り会っていうところから平井さんと一緒にスタートしたんですけど、一方ではこの行政主導で済んだこう町づくり協議会っていうところで平井さん頑張ってもらって、で私はまたこう美術館との関係もあったっていうことで、この文化行政に対してですね、沖縄県の文化振興会からの事業委託を受けたりした中でですね、海外とか国内県外のいわゆるこの文化都市と言われるところの視察研究に行くことになりました。まあ、そこで平井さんも一緒に同行していろいろ見てるんですけど、はい、やはりこの文化っていうもの、あるいは芸術というものの街づくりに関わるこの一つのツールとしてのですね、こう偉大さっていうか、まあ、それを分かってる都市は予算もそこにかけるし、行政も企業もみんなでやっぱりその地域の文化っていうのをどんどんどんどん作り出す。でこれは守りだけじゃなくて、やっぱり新しい何かをですね、作り出していくっていう創造性が非常に感じられたんですよね。まあ、そういった中で調査研究する中で、ぜひやっぱり沖縄もやっぱり文化っていうところでやっぱり独特の強い力を持っていると思いますので、まあ沖縄全体に対する期待でもあるんですけど、やっぱりこうアジアに向けての玄関口である那覇市、那覇市だからこそもっともっとこの文化に対してですね、経済とか観光というところにもつながる意味でも発展させてほしいなということで、こうクラボ沖縄、クラボっていうのはクリエイティブとかシティとかですね、そういったものを形取った C と研究所のラボの意味でクラボ沖縄というのを作りましたね、
はい、でそれで東アジア文化都市というふうになっていくわけですね。
そうですね、ちょっと残念ながらね、はい、今なんか少々だっていうことでちょっと形にはなれなかったんですけど、
まあ、この辺のお話を、7月後半で、お伺いしたいと思いますので、ちょっとこの後もねお付き合いください、はい、それでは7月前半一旦締めます。7月の前向きの議会劇場、ゲストは新都心からお 人をお招きしています。平江栄太郎さんと末石幸信さんです。ひとまずありがとうございました。
はい、ありがとうございました。